そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社エンドボーション代表で、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、なんとですね、今回から何回かにわたって久々のゲスト会を行いたいと思っております。ということで、ゲスト森本康人さんにお越しいただきました。森本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
すごい簡単に自己紹介してもらっていいですか？
はい、森本と申しまして、そのスターずっと聞かせてもらっていてですね、
あ、
はい、はい、ほぼ全ての回をちゃんと耳にしていて大ファンみたいな感じなんで、ちょっと今日は緊張してるんですけれども、
ありがとうございます。
仕事としては今は、まあ、大人の人たち向けの学びの場を作るみたいなことをやってまして、まあ、主に企業向けにですね、教育プログラムを作ったりとか、組織開発チームビルディングのプログラムを作ったりとか、そんなことをやっておりますが、一番最初は小学校の先生をしておりまして、もうキャリア20年ぐらいかけてずっと人と成長に関わってる、そのような人でございますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そう、実はですね、森本さんはですね、私としげさんはまあ結構昔からの知り合いでして、私で多分6年7年ぐらい7年ぐらいか。
そうですね。
しげさんもっとっすか？あ、そんなことない。
いや、でも5年ぐらい。一番最初に会ったの何でしたっけ？
何かのイベントとかで、
ね、なんか私が一生懸命ブログを書いていた頃に、
はい、
読んでくれたんだか何なんだかで、なんか人づてに会う機会をいただいて、奥さんと3人でランチを食べたみたいな感じですね、うん、
あ、なるほど。
そっか。で、ランチ食べて、そっからちょっと空いて、久々にイベントでなんか再会した感じですよね。
そうです、そうです、そうです。その時にしげさんに言ってもらったのが今でも覚えてるんですけど、こんなに長い文章を書くの、私以外でいたんだなって思ったって言われました。
いやー、確かにね。森本さんの文章は大変長いので、あれ、ブログとかってまだ公開してるんですか？
あ、公開してますが、ちょっと今新しいのに乗り換えようとしてるんで、前のやつは残ってますし消すつもりもないんですけど。
あ、そうですか。
新しいのを頑張って書こうとしてますね。
わかりました。じゃあちょっと公開できるブログとかあれば、また後で概要欄に貼っておきたいので、ぜひ。
ありがとうございます。
教えてください。
思い出しました。テッドってあるじゃないですか。
そうそう、う
ん。あれを、多分日本一見てる人が森本さんなんですよ。
そうですね。そういえばそんなことも知りました。
で、1日1テッドとかやってたんですけど。
やってました、やってました。
やってました。
で、それを、なんか投稿とかウェブとかに投げてて、で、妻がすごい面白い人がいると。で、多分それで、なんかあって、3人でご一緒しましょうか、みたいな感じだったと思いますね。
うんうん、うん。そうなんですね。ちょっと森本さんのこのテッドの話はこれだけで面白くて、ちょっとすごい分量になりそうなんで、ちょっと今日は一旦省略しますが、ちょっとまたリンクとかに貼れるものを貼っておくんで、はい、興味ある方はぜひご覧ください。ということで、早速本編に入っていこうかなと思うんですけど、ちょっとですね、今回からそのゲストの森本さんに語っていただきたいテーマが実は一個決まっておりまして、
はい、
それについてお話しいただきたいと思うんですけど、テーマはですね、じゃあ私から読み上げましょう。
お願いします。
人的資本経営について考える。うん。ということで、今ですね、これを聞いただけでは、まあ、何のことかよくわからないなと思ったリスナーの方が多いかもしれませんが、大丈夫です。私もあんまりよくわかっていないので、まあでもですね、ちょっと今回から、はい、何回かにわたってこの森本さんとのお話を聞いてもらうと、このテーマについて、はい、私もリスナーの皆さんもわかるんじゃないかなと期待してるので、まあそんな感じで、すごく、全然堅苦しい回にはならないと思いますので、リラックスして、はい、何かのお供に聞いていただければと思うんですけども、ちょっと一応最初にですね、森本さんから、ま、この人的資本経営の話って、ま、ざっくりどんなことなのかとか、ま、こんなのが自分的には面白いんだよねみたいなのを簡単に教えてもらっていいですか？
はい、ありがとうございます。人的資本経営っていう言葉がなんか最近 HR 界隈では飛び交っておりまして、まあ、それ以外でももしかしたらいろいろなところで言われてるのかもしれないですけど、中心にあるのは人材版伊藤レポート 2.0 っていう資料がですね、経産省から去年の5月に出まして、まあ、そこでここから先は人的資本経営をしっかりやっていくことが重要なんだみたいな、まあ、そんなような話なんですよ。で、まあ、すっごいざっくり言うと、うん、人的資本経営って書いてあるんで、うん、まあ、人を資本として考えて経営していきましょうみたいな、 まあ、そういうような話ですね。
なるほど。
はい。で、ぜひ、ちょっとここら辺、その、今日はしげさんにですね、まあ、これってファイナンス的に見るとどういうことなのみたいなことを聞けたらとは思っているんですが、まあ、すっごい簡単に言うと、うん、まあ、今まで人の取り扱いとして、人的資源管理っていう、まあ、人を資源と見立てて経営していくみたいな、まあ、管理していくみたいな話だったんですけど、うんうんうん、まあ、資源じゃなくて、資本として考えて経営していきましょうっていう、そういう、まあ、パラダイム転換みたいな話ですね。でもうちょっと言うと、まあ、資源って基本的には使ったらなくなっていくもの、はい、まあ、例えばここにテーブルありますけど、うん、まあ、木材があって、で木材をどうやって使おうかってなった時に、うん、まあ、例えばこう薪ストーブで燃やしたら、まあ、基本的には消滅するじゃないですか、うんうん、でもその薪ストーブの薪として使うんじゃなくて、うん、テーブルにして使うと、まあ、そこからまあいろんな価値がさらにどんどん生まれてくるみたいな、資本として膨らませていく、まあ、人をそういうものの見方として考えていくのが大事だよね、うん、みたいな、そんなような話ですかね、
う
ん、
ありがとうございます。いや、なるほどね。今聞いて納得したんですけど、あと最初にね、森本さんから HR っていう言葉があったね。一応あの初めて聞いた方に補足すると、ヒューマンリソーシーズだから人の資源、
そうですね、
人的資源か。
そうですね。
だまさにこのヒューマンリソーシーズって言葉は資源なんですよね、考え方がね。
そうですね、うん、
これが今森本さんが言った通り、人的資本っていう風に捉え方が変わりつつあるみたいな感じなんですかね、
う
ん、
変えていこうっていう、
ね、変えていこうって感じですね、うん、うんうん、了解です、わかりました。じゃあそんな感じで、なんか聞いてると、それこそね、資本主義みたいなのってこのそのスタでもたまに話したりしますけど、うん、そこに人っていう観点が入るとどんな風になっていくのかっていうのは非常にこれ興味深いとこだなと思うので、ぜひそこをお聞きしていきたいと思います。はい。ということで、今回は1回目ということで、じゃあ1回目のテーマ、森本さんからどうぞ。
はい。あの、人的資本経営と私っていうテーマでちょっと喋ってみたくてですね。
ほう。
まあ、皆さんもそれぞれ自分の人生があって、キャリアがあって、うん、まあ、自分自身を資本として考えていくと、まあ、なんかいろんなものの見え方がするんじゃないかなというふうに思いまして、
うん、
で私自身も、まあ、自分自身をこうどういうふうに価値を高めていくかみたいなことを考えているので、まあ、そんなような話ができたらいいなっていうふうに思っておりますね。
はいはいはい。なるほど。そういうことか。はいはい。了解です。じゃあ、具体的に言うと、あれですかね。まあ、今、そもそも最初に森本さん自己紹介簡単にありましたけど、なんか、どういう関わり方が仕事とかを通じてあったのかみたいな。
人的資本経営と私の仕事みたいな、そういうような話ですよね。
うんうんうんうん、
あの、私、まあ、基本的には企業の人事課題とか組織課題の解決のお手伝いをするってことを今やってるわけですね。
うん、
で、まあ、企業からすると、こう、IR 情報とかですね、自社の人的資本経営の状況とかを、まあ、調査して開示しなきゃいけなくなってきてるんですよね。で、開示した上で施策を考えなきゃいけないみたいな、まあ、経営の立場から見るとそういう取り扱いをしなきゃいけなくなっていて、で、まあ、どっからどう手つけていいのやらよくわかりませんみたいな感じになってる人たちが多いんで、まあ、その人たちのご支援をするみたいなのが、まあ、の私の仕事としての関わり方ですね。で、それは会社の立場から見た時にはそういうふうに見えるんですけど、まあ、従業員一人一人の立場から見ていくとまた違う世界が見えて、
うん、
まあ、私っていうこの、まあ、一種商品みたいなものをどうやって、まあ、価値を膨らませていくかみたいな観点があるんで、まあ、両方から見てるんですけど、まあ、でも今日はせっかくしげさんはいるんで、あの、会社から見た時の人的資本経営っていう話も、まあ、ぜひ聞いてみたいなと思っておりました。
うんうんうんうん、なるほど、了解です、わかりました。まあ、じゃあそれで言うと、何でしょう、今までの話ちょっと僕と森本さんで話してきましたけど、なんかしげさんからそこに関して最初にちょっと今思ったことでも何でもいいんですけど、ありますか。
はい、そうですね、あの、私も人的資本とても興味がありますね。あの、ちなみに英語ではヒューマンキャピタルになりますね。
あ、確かに。
ヒューマンリソーシーズが、まあ、資源、
うんうん、
で、まあ、キャピタルって多分そのソーシャルキャピタルとか、うんうん、まあ、いろんな言い方はあるんですけども、あの、一応私の理解、その会社的な視点で言うと、
うん、
いわゆるその会社には損益計算書っていう PL と貸借対照表っていう BS バランスシートですね。で、まあ、あの PL ってざっくり言うと1ヶ月の給料と支払い、
うん、
BS っていうのは自分が持ってる資産、貯金とか借金とかを表現してるものと、うんうんうん、で、例えば設備、建物とか設備とか工場っていうのはバランスシート、うん、BS に資産として載るわけなんですよね、
う
ん、
はい
はい。で、例えばその在庫、これも資産として乗ります。
うん。
一方、人はっていうと、いわゆる PL の人件費に計上されるんですね。
うん。
人件費っていうのは具体的にはその費用なので、コストとして見られると。
ああ、確かに。
なんで売上引く費用がまあ利益なんですけれども、うんうんうん、今までその人的資源っていうのは言ってみれば人件費ですよね、うんうん、皆さん給料払われる給料、はいはい、でそれが費用計上されて企業の利益を生み出すと、そういう意味では多分人的資源っていうような使われ方をしてた
ん
ですけれども、うん、いわゆる工場とか設備とかみたいな、まあ、その資産に近しいもの、まあ、そういう感じでやっぱ人もまあ会社にとっての、まあ、資産、ある意味これで言うとキャピタルになってきて、うん、それがまあ競争源としてなるんじゃないかと、
うん、
でそれをいかに、育んでいくか、
うん、
で今までそれはなんでなかなかですねケアされなかったかというと、うんうんうん、一つにはやっぱり費用として見られてきた、
うん、
でまあリストラってあるじゃないですか、
はいはい
はい、まあ、あのリストラは本来はリストラクチャリングって再構築って意味なんですけれども、はいはい、まあ、その会社の企業の文脈でリストラになるっていうことはまあクビになるっていうケースが、うん、多いですよね、
うんうん、
リストラされた、
はい、
これっていうのは人件費が多くて企業の費用、まあ、コストが大きいので、
うん、
まあ、そのうまくいかなくなって、で、人をですね、まあ、クビにして、何度か利益を出していくと、うんうん、これはまあ、まあ、ちょっと従来型の考え方だったんですけれども、
うん
うんうん、まあ、そうではなくて、まあ、人をですねいかにまあ、資本とみなして、
うん、
成長させていくかというのが、うん、多分今のトレンドだっていうのは一応私の理解ですね、
うん、
なんで本来バランスシートに乗るような、うんうんうん、そのヒューマンキャピタルっていうところが、まあ、見えない資産なんですけれども、
うん、
まあ、それをちゃんと、まあ、その資本として捉えて、いかにそれを競争力として持っていくのかっていうのが、
うんうん、
で私が理解してる、まあ、そのファイナンス的な視点とか、まあ、そういうことかなと思ってますね。
なるほどね。森本さん、そういうしげさんの、なんでしょう、資本との関連の見方みたいなのって、うん、森本さんが考えてることにも通じてます
か？いや、めちゃくちゃ通じてますね。だから、経営っていう観点から見ると、うん、まあ、給料が少ない方がいいわけですよね。利益が残るから。
うん、
まあ、でも、個人の立場から見ると、まあ、給料は多い方がいいに決まってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
でも、給料を上げようとしちゃうと、会社的には、まあ、こう、利益が圧迫されちゃって良くないんだったら、あんまり上げようってなるわけないじゃないですか。うん、
はい。
その時に、まあ、今まで測れてなかったんだけど実はそこには価値があったよねっていうものが経常のダッシュボードに寄ってったら、うん、まあ、これ給料的には上がってるんだけど別にそれは利益は圧迫されてるんだけどそれ以外の価値があるからうちの会社はいいことやってるよねって解釈になってったらものすごくいろんなものが変わりうるなと思うんですよね。でここを変えないま
ん
まやっぱり利益がいっぱい残ってるかどうかっていうその物差しだけで測ってっちゃうと、
うんうん、
まあ、いつまでやっても日本人の給料はなかなか上がりにくい問題っていうのがあるなと思うので、
あ、確かに。
なので、まあ、やっぱり今まで実は経営していく中で全然測れてなかった価値っていうのが山ほどあって、
うん、
でそれをどうやって見えるようにしていって、あ、これはすごく価値があることだねってみんなで認めていけるようになるかどうかっていうのは、
うんうん、
なんかまあ我々大体アラフォーですけど、
はい、
ここから先の10年20年とかっていう、まあ、おそらく間違いなく働いてるであろう期間を考えても、
うんうん、
いや、なんかぜひともここでみんなで解釈を改めていきたいなって個人的には思っておりますね。いや、
めちゃ大事ですね。そう聞くと確かに、なんで給料上がんないのかとかも確かに言われてみればそうですね。うん、コストとして捉えてればそれはそうだろうってなるけど、
うん、
確かに
そうなんですよね。なので、まあ、いわゆるその人件費をコストとして捉えると会社としてはやっぱり下方圧力ですよね、
うん、
いかにコストを削減するかっていう発想になってくるんですけども、まあ、それをですね、まあ、資本として捉えることによって、
うん、
まあ、いかにその資本を蓄積して、まあ、育んでいくかというところですかね。
なるほど、納得です。
ちなみに私ちょっとしげさんに聞いてみたことがあるんですけど、
はい、
まあ、今までだったら人件費上げるってなると株主側からはいやそんなに上げる必要ないんじゃないかとかそういうやり取りってやっぱあったわけですか？もうちょっと下げた方がいいんじゃないかと、
それやっぱり利益出てないとそうなりがちでしたね。で実際まあ多くの人を採用して人件費が重くなってしまって利益出ないんでやるリストラっていう、特にそれが、バブル崩壊後の、まあ、2000年前後から多分リストラっていう言葉が、
うん、
まあ、世間的には知られるようになって、うん、まあ、そういうことが行われてきたと、
はいはい、
でこれアメリカとやっぱ本質的にやっぱり違うのは、
うん、
日本は従来、まあ、終身雇用年功序列っていう、
うん、
長期雇用を前提に、
うん、
まあ、していたと、
う
で、まあ、これある意味でもすごく人的資本的な発想ではあったんですよね、
うん、
で長く働けば働くほどその給与も上がっていくし、うん、長く働くインセンティブがあると、
うんうん、
一方アメリカの場合はそういう感じじゃないんで、うん、パフォーマンスが悪かったら、まあ、すぐ問題ながらクビになるという、
なるほど、
うん、まあ、そういうような状況があったんですけれども、うん、いわゆる終身雇用年功序列の弱点というのは、うん、人口が拡大しているような状況だと、
うん、
まあ、機能しやすいんですね。言ってみれば若い時は安い給与なんですけども、はいはいはい、年を取ったら給料上がる、
うん、
でもこれは仕組みとしては、いや、年金に近くて、
はいはいはい、
若い人たちっていうのはパフォーマンスよりも低い給与しかもらえない、
うんうん、確かに
その分っていうのが上の方の年代に、
うん、
行ってるっていう、まあ、そういうところもすごいあったんですよ、
うんうん、
でこれがみんな年功序列上がっていくなら幸せだったんですけども、
うんうんう
ん、やっぱその少子高齢化で上の方ばっかり多くて下の方が若い世代が少ないってなってくるとバランスが悪くなって、
うん
うん、まあ、ちょっと仕組みとして破綻してしまったし、
うんうんうん、
まあ、リストラって基本ね、その40とか50以上を対象にしたりするんで、
はい、
結局そこ の、まあ、その実際払ってる給与とパフォーマンスが見合わなかったっていうのが、
うん、
おそらくあったんじゃないかなと思いますね。
はい、この伊藤レポート 2.0 出てから、まあ、1年半ぐらい経ってるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
で、まあ、有形資産とかそれだけじゃなくて無形のものも評価していきましょうねみたいなことを呼びかけて、
はい、ま
あ、なんとか社会を変えようとしてるじゃないですか。
はい、
でそれから1年半ぐらい経って、まあ、企業も一生懸命今 IR の中に 無形の資産の話を盛り込み始めてると思うんですけど、はいはい、それによって例えばちょっと給料は上がりました、まあその他さまざま人事施策にリソース投入しました、利益はちょっと減りましたってなってた時にちゃんとそこで説明できてれば、まあ、こう株主側からするとそこの企業の評価って上がりやすくなってたりするんですか。
はい、それはそうですね、まあ、そういったやっぱり説明がまあすごく求められてるというのもありますし、
うん、
まあ、以前その下でもやったと記憶してるんですけど、うん、
ま
あ、ESG っていうの
が
あり
ました
、
は
いはい、
だいぶ昔
やりました
。で、まあ、エンバイロメントで S がソーシャルですね、うん、で G がまあガバナンスと、
うん、
でこのソーシャルっていう文脈はまあヒューマンキャピタルとも非常に相性がいいので、
うん、
まあ、ESG の開示っていうのがまあ市場、株式市場から求められてると、
うん、
まあ、そういった中でまあそういった形でやっていくと、
うんうん、
で今私も大企業とかといろいろ接点はあったりするんですけど、うん、
はい、
すごく研修に力を入れてる印象はありますね。
へ、
でこれやっぱり伊藤レポートの文脈の中で、まあ、人的資本っていう中で、
うん、
やっぱ組織を改革していく必要があるし、
うん、
まあ、リスキリングみたいな文脈もあったりすると、
うん、
でそういうことに対して、まあ、積極的に企業がいろんな研修を、
うん、
まあ、導入したりとか、
うん、
まあ、そういう形でやってるっていうのはありますね。
なるほどですね。いや、それを聞いて確かにリスキリングっていうワードってこのなんか 1,2 年で妙に聞くようになったなという、
はい、
気がしてるんですけど、まあでも一方で何でしょうね、うん、さっき言った年功序列ベースだったところに、まあ途中からリスキリングとか言い出してどこまで効果があるのかとか、個人的には若干ほんまかいなっていう気がしてたりはします。
はいはい、
いや、うん、そうですね。
私もまあ日々人の成長と向き合う仕事をしてるんで、
うん、
まあ、ここにこう期待するパフォーマンスとあなたの現状を発揮してるパフォーマンスにギャップがありまして、
うん、
これをなんとかこっちにしてくれませんかって会社側からすると思って、
う
ん、
思いますね、ま
あ、私みたいな人が雇われて、
そうですよね、
まあ、いろんな機会を提供してですね、学んでいただくんですけど、はいはい、まあ、やれば学ぶとかできるようになるっていう類のものでもないんで、
うん、
やっぱりまあ意欲があったりね、学習能力が高い人たちは期待にすぐに応えられたりそれを超えていったりしますけど、
うんうん、
まあ、なかなかそんなすぐにはなれない人たちもいっぱいいるんで、まあ、それをどうしていくのかっていうのが岡崎のまあ日本社会がめちゃめちゃ向き合ってる一つのテーマだなって思いますね。
うん、まあ、そうですよね。
なんで私の理解では、
うん、
このまあ伊藤レポート 2.0 があって、うん、まあ、人的資本経営みたいな話が言われてると、
うん、
でこれは株式市場からのプレッシャーもあったりはするので、
うん、
まあ、経営陣、取締役とか執行役員とか、
うん、
あとは経営企画室みたいな、
うんうん、
で、まあ、あとは人事部とか、
うん、
まあ、そういうところはもうめちゃめちゃ感度高いんですよね。で実際に会社が出す決算説明資料とかにも、まあ、そういうどういう取り組みやってるかとか、
うんうん、
まあ、今後事業体を変えていくっていう中でこういう人材育っていくっていう、
うんうん、
まあ、組織戦略を描かれてるケースは結構多いですと、
うんうん、
で私の理解はだから 経営陣とかはやっぱ感度高いんですけど、うんうんうん、従業員が、うん、まあ、あの、伊藤レポート 2.0 読んでる人は多分そんなにいないと思うんですよね。
あんまいないと思います。
ないでしょうね。
あの、まあ、いわゆる一般社員って意味ですよ。うんうんうん、20代の若手が伊藤レポート 2.0 読んでたら結構びっくりしますもん。うん、
そうですね、う
ん。あんまりいない。
すげえなと思いますもんね。
すげえ、
そうですね。
で、そうですね。で、まあ、私の若い頃とかは日経新聞を、まあ、毎日読んだりしてれば、かつ出てくるんで知るんですけど、まあ、今ネットニュースとか、いろいろ情報源あったりするんで、はい、伊藤レポート 2.0 が、経営企画室とか人事の人以外が見るんですかっていうと、うん、まあ、そもそも接点少ないなという気がしてますと、うん、だから会社としてはリスキリング、まあ、それは年代分の方もそうですし若手に対しても研修機会与えて成長してほしいっていうふうに思ったとして、うん、受け取る方がその準備してないと結構厳しいものがあるなと思いますね。
まあそうですよね。いや確かにそう、今お聞きしながら非常にこの伊藤レポートの話とかも非常に経営目線の話であって、うんうん、一般的なその多数を占める、まあ、労働者って言っちゃうとあれですけど、社員たち、うん、働く人たちはそこまでこれを自分事としては見れてないよねっていう、
そうですね、現状
気がします。
まあ、ただそのこの人的資本経営の考え方が社会の末端まで広がっていって、うん、ちゃんと人に投資するとか、まあ、それによって給料を上げたり教育機会を作ることってすごくポジティブなことだよねって変わってったら、うん、従業員にとってはとってもいいことだと思うので、はいはい、まあ、積極的にこの活動はなんか私はついていった方がいいんじゃないかなって一個思っているのと、はい、あともう一個が、まあ、会社側は会社側でなんとか用意をしようとしてるんだけど、まだ全然多くの社員従業員はそんな意識を持ってないんですけど、うん、まあ、最初に私が言ったことに戻るんですけど、はい、自分自身のこの資本をどうやって大きくしていこうかっていう問いを持って働いている人たちは、うん、ここから先どんどんどんどんなんかもうすごい本当複利のように成長していくっていうことが多いに考えて、うんうん、まあ、それはちゃんと各個人が考えた方がいいよなってすごい思ってます、ね、
だから言い方を変えると自分のキャリアの中でどういう価値をそのマーケットというかその中で自分は高めていけるかとか外から評価してもらえるかっていうことを意識して実践するような形でキャリアを作っていった方がいいんじゃねえのってことですかね。
そうなんですよ。
うん、
ちなみに私の場合でいくと、まあ、別にそういうことを元から考えていたわけではないんですけど、まあ、結果的には小学校の先生やった後に3年ほどフィリピンで、まあ、いろんな仕事してて、はい、で、まあ、去年の12月まで日本の、まあ、ある大きな会社の中で会社員やってて、うん、で12月末で独立個人事業主みたいな、まあ、そういう、はいはい、まあ、大きく4つのステージの中にいるんですけど、うん、まあ、結果的にその時々で未来に向けて投資活動をして、で、まあ、お金的には増えたり減ったりしてるんですけど、うんうんうんうん、得られてる経験的にはもう確実にものすごい右肩上がりで増えてきていて、うんうん、でもしかしたらそれがお金にどこかで回収できるかもしれないなっていうタイミングもあって、うん、なんか結果的に私においては良かったなっていう感じがあるんですよね。
うん、
でそれはちょっとお二人にもぜひ聞いてみたいなっていう気もしてますね。
あ、そのキャリアの中でのこの、まあ、何でしょうね、経験とか価値というか、そこをどう今まで積んできたことに対して自分はどう見てるかみたいな話ですか？
そうですね、そうです。まあ、なんか昔こんなこと考えてたなとか、まあ、振り返ってみると、あの時にこういうことやったのが、まあ、投資としてとても大きな価値に膨らんできたなとか、
はいはいはい、
まあ、もしくはこっから先こんなことやっていけたらいいかもしれないなとか、はいはいはい、そういうことをどういうふうに思うんだろうみたいな。
なるほど。確かちょうど1年半前ぐらいにですね、僕としげさんでなんか自分たちのキャリアのことを考えるみたいな
会がありました。私それ
ありました。ありがとうございます、ね、あって、まあその時にざっくり振り返ったんで、まあ今すごい長々とは振り返りはしないんですけど、うん、直近の私の状況で言うと、うん、その前の収録をしげさんとした1年半前は私フリーランスみたいな感じだったんですけど、うん、今、とある企業の会社員をやってたりするので、うんうんうんうん、結構自分の中でもまたこの1年ぐらいでキャリアが変わりましたというのがありますんで、結構今そのフリーランス的なところから改めて今企業に戻って企業の社員として働いてみると、うん、やっぱそのフリーランス時代は、うん、なかなか難しかった組織を使って何かやってくってこと、あ、もちろんこれフリーランスでもできる人はいるんですけど、私はあんまり上手くなかったなと思ったんで、今その組織人としてそれをまあする必要があるっていう中でやってた時に、今までやってきたいろんなことは結構つながってくるなっていうのがあって、例えばフリーランスやってると自分で請求書発行したりとか、お客さんとコミュニケーションを取ったりしなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
これって 会社員だけをずっとやってるとなかなか経験できないですよね。
確かに。
自分で売り上げ取りに行って請求から入金まで確認しなきゃいけないみたいな。とか、例えばそういうことがあった上で会社員っていう立場でやったりすると、またそれが使えるみたいなところ。あと、例えば自分が外部のフリーランスの人と仕事するときにめちゃくちゃ相手のことが分かってコミュニケーションできるじゃないですか。
そうですよね。
例えば、そういう強みとかもあったりするんで、やっぱり経験っていうのはそういう意味で。私の中ではいろいろつながってきたなっていう気がします、
はいはい、なんか一個私は自分自身でよく立ち返るんですけど、うん、もしも学校の先生をずっと続けてたら私の人生はどうなってるんだろうかみたいなことを考えるんですよ、うん、で、まあ例えば私の同級生、私教育大学を卒業してるんで大半が学校の先生になってるんですけど、あ、はいはい、まあ、学校の先生の中でまあまあ偉くなってきて責任あるポジションを任されたりするんですね、うん、でそれはそれで本当に素晴らしいなと思ってみんな頑張れっていう気持ちで見てるんですけど、うん、まあ、一方でご存知のように学校の労働環境ってまあ非常に厳しい状態になっていて、まあ、やっぱみんな一生懸命働いてんだけど疲弊してたりするわけですよね。で私は私でもちろん疲弊してるところがあるんですけどまあちょっと違うところで違う疲弊をしてるっていう感じ、はいはいはい、で私にとってはあの時に、まあ、私31ぐらいでフィリピンに行っているんですけど、うん、まあ、あの時に辞めなかったらもう多分ずっと学校の先生だったんだろうなっていう感じなんですけど、うん、まあ、あんぐらいの時に変えたからこそ今いろんな経験ができるようになったなっていう、すごい私にとってはもう振り返ってみて 100% 正解だったなっていう感覚なんですね、うん、まさきさんもし最初の会社でずっと残ってた人生が仮にあって、うん、で今いろいろやってる人生があって、うんうんうん、なんかどういう違いが生まれてるんだろうかっていうのを聞いてみたいな。
あ、でも確実に最初の会社に十何年今居続けてたら、うん、絶対に今よりもいろんな意味での能力は発揮できてなかったと思いますね。あ、発揮っていうか、スキルの成長というかなんというか、うんうん、さっき言ってたまさにその人的資本経営時代における人の、うん、何でしょう、キャリアにおける価値発揮みたいなので言うと、はいはい、多分年収は絶対そっちの方が多かったと思います。
うーん、
それは間違いなく、なぜなら安定した大企業で、はいはい、それこそ年功序列も効いてるんで、
はいはいはいはい、
10年以上働いてれば年収もっと上がってたと思うんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱり一方で求められてることとかがすごく限定的になったり、やっぱその組織の中で立ち回る能力を高めることに多分割いてたと思うので、例えばそれこそ IT の活用とかもそうですよね、
うんうん、
今自分だったらもう仕事の中で、まあ、チャット GPT とかあらゆる新しい IT ツールをどうやったら使ってなんかうまくいくかなみたいなとか日々やってたりしますけど、でも大企業の中にで私がその企業の中でいたら多分別にそういうこと考えなくても多分よかった、
うん、
別にそれで給料も変わったりしなければパフォーマンスもあんま変わんないんだろうなみたいなのがあるんで、多分そういう意味でやっぱ自分の能力が伸ばせなかったと思うから、お金的には確実にマイナスになってますけど、そのシナリオよりは私は良かったかなと思ってますね。
欲しい経験的にはまあ順調にその投資が成功状態になってる。
いや全然投資してるつもりはないですよ。
そうか、そうか、
発想で言うとあれですよ、コネクティングドッツ的な話ですよ、スティーブ・ジョブズの言うところの。その時思いつきで、いやなんかこっちよりこっちの方がいいなと思って行ってみて苦労してなんか分かったことがあって、でまた数年経ったらこっちの方、ちょっとこっちが面白そうだなと思ったらそっちに行ってみて、振り返ったらドットが繋がってたみたいな話ですね。私は全然その計画的キャリアじゃない。
いやでもそれはそれで全然ね、すごい正樹さんにもヒットしてると思うし、なんかいい気がしますよね、
うん、
それで言うとしげさんはどうなんですか。なんかずっと残ってた人生と比べたらどう思うのかとかも気になりますし。
いやでも私もやっぱり銀行で12、3年ぐらい働きましたけども、うん、もう辞めてから、辞める前と辞めた後ではだいぶもう質的に自分の、まあ、その資本の蓄積とか学びとか成長、うん、全然違うなっていう感じですね。で、まあ、例えば私も読書会を14年ぐらい前からずっとやってて、
はいはい、
幸いそこでのいろんなネットワークというか、まあ、知り合い増えたりしたっていうのはありましたと、
うんうんうん、
ただそのことを銀行業務で何か活用する機会ってもう極めて少なかったんですね、
うんうんうんうん、
でも、銀行を辞めて、まあ、自由度が圧倒的に増すと、
う
んうん、まあ、いろんなところから幸いお声掛けいただいて、
で、ね、うん、
でそれがやっぱり結構以前から、うん、まあ、知ってた人みたいな感じ、
うんうんうん、
例えば今私探究学者っていう小学生向けの探究の学習を 提供する習い事のがあるんですけど、
はい、存じ上げております、はい、
あ、知ってますか、
春さんにね移住されてますもん、
ね、あ、そうですね、はい、あの代表のほうつきさんがですね、はいはいはい、先日もほうつきさんの飲んでたんですけどはいはい、はい、でそこで今小学生向けの経済の、うん、経済投資の授業の、まあ、アドバイザーとか設計とかやったりしてるんですね、うん、はいはいはい、でそれとかやっぱり過去をやってきたこととかが、まあ、めちゃめちゃ生きてるし、うんうんうん、まあ、銀行にいたら使わないような知識をたくさんそこで、うんうんうん、まあ、使ったりとか大きいですね、
うん、面白い。
でこれまあ小学生向けでやっぱ小学生向けってやっぱ全然ノウハウが違うんですよ、うん、その社会人向けの研修とはやっぱ全然もう質的に違って、いかに子供を楽しませるかみたいな、はい、そういうところに、まあ、その注力する、
やりがいと苦労がありますよね。
やりがいと苦労があります、うん、はい、で、まあ、それ以外でも私その大企業の中で財務研修とかも一部やったりはしてるんで、うんうんうん、まあ、それ社会人向けにリスキリング含めてそういうこともやったりすると、うんうんうん、で私も最近あの大学でも一つ講座を持ってまして、うん、で実はこれまでオンラインだったんですけど、うん、まあ、たまたま今日初めて対面でやったんですよ。
はい、あ、その学校の教室で、ね。
学校の教室で。で、どうやろうかなと思ったんですけど、うん、大学の授業って、うん、めちゃめちゃハックできるんですよね。ハックできるっていうのは、皆さんちょっと学生時代の授業を思い出してほしいんですけど、
はいはいはい、
基本座学じゃないですか。
めっちゃ座学ですね。
ずっと、しかも1時間半とかあるんで、今思うと長いじゃないですか。
はいはい、
長い。
で、まあ、私が今回持ってる国際経済っていう授業が、うん、履修者十数名とかしかいないんですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、少ないんで、まあ、せっかくなんでゼミ形式にしましょうかと。
はいはいはい、はい。
で、私今日一発目の授業で、
うん、
もうみんな後ろの方座ってるんですよ。
うん、はいはいはい。
めっちゃバラバラでみたいな。
はいはいはいはい、そうですよね。
で、十何人しか取らない授業なんで、みんな知り合いじゃないんですよ。うんうんうん、とりあえず、みんな前座ってって、うんうん、前座ってもらって、うん、で近くに座って、
うん、
で、まず、問いから入るんですね。
うんうんうん、
今の、世界時価総額ランキングトップ20、
うん、
どんな企業あるかっていうのを、まず付箋配るから、
はいはい、
皆さんちょっと付箋で書いてみてみたいな、
はいはいはい、
今書くわけです、うん、じゃあ皆さん隣の人とまず挨拶してくださいと、
はいはいはい、
で、まあ、自己紹介、
はいはいはい、
学部と年齢と名前言って、
は
いはい
うん、
で、どういうことをお互い考えたかっていうのを喋、うんうんまあ、ってくださいみたいな、
うんうんうんうん、
それでそれぞれのチーム名決めて、
うん、
で、あとは発表しましょうみたいな、うん、もう完全企業研修のノウハウですよね。
そうですね。
その研修、そのノウハウをすべて大学に使ってみたんですよ。
うんうん、
で、まあ終わった後は先生アンケート取るんで、
うんうん、
出席という名のアンケート取れるってめっちゃいいんですよ。
はいはいはい、
絶対書いてくれるんで。
なるほど、確かに。
で、10点満点で有意義度何点か、うん、理解度何点か、
うん、
ってやったら、幸いに今日、平均 9.85 でしたね、
うん。すごい高さ。
めちゃくちゃ高いじゃん。
でこれもハックしてるんですよ。だって、普段の大学の授業とかって、もうずっと一方的な受け身。
いや、もうね、ほんと、先生がね、90分間話し続けてノート取るっていう、もう寝るための時間かみたいな。
で、例えばその出欠アンケートのところで、今日の講義良かった点何ですかっていうのを書いてくださいって書いてるんですよ。
うんうん、
でそれ読み上げると、やっぱグループワークが良かったですとか、ディスカッションしてから答え合わせをすること良かったとか、みんなと意見交換できたのかとか、話し合いが良かった。これで楽しかったですって書いてるんですよ。でこれはもう、企業研修とかやってると、効果あるの分かってるじゃないですか。
はい、はい、
そうですね。
間違いない。
で、大学生はさらに言うと、普段はずっと1時間半聞くだけの朝9時からの授業なんですよ。
そうですね。
まあ、それはきついじゃないですか。
きついきつい。
それを、まあ、その、
はいはい、
友達も増えて、
はい、確かに。
企業もいろいろ学べるみたいな感じで、こういうのはやっぱり、いきなり大学で教えたら絶対身につかないんで。
いやー、申し訳ないけど、大学教員一筋っていう人に今のしげさんのスタイルは絶対できないと思う。
できないと思う。
ちょっとね、学生も戸惑ってましたね、最初。
う
ん、みたいな。
ですよね。
はい。でも評価はやっぱりすごい良かったんで、
うんうん、
このスタイルやっぱ効くんだなっていうのは勉強になりましたね、
うんうん、
でこれはやっぱりいろんなことをやってきて、
そうですよね、
銀行員時代でこの方はないんで僕も、
確かに、
ですよね、
そういう感じですね、
独立して企業研修とかやることになったからってことですもんね、
そうですね、はい、まさきさんと昔ね一緒に企業研修したりしましたけど、
とある企業研修ね森本さんとも一緒にしたりしてましたけど、
はいはい、思い出しました、はいはい、
とかとか、でも確かにそれはね、うん、ありますね。というのが僕としげさんの答え。
ちょっと今私も一個気になったことがあって、はい、そのまあ私自身はどういうふうに幸せになってるのかっていう、まあ問いと、私からどれぐらい世の中に向かって価値が 膨らんでいるのかっていう問いと、まあ、ちょっと2つあるなと思ったんですけど、まあ、私の場合でいくと学校の先生やってた時よりも今の方が多分社会に役に立ててるなっていう感覚があるわけですよ。まあ、もう学校の先生やったら結局それはそれで素晴らしい仕事なんだけど、うん、およそ30人ぐらいの子たちと、まあ、およそ1年から2年ぐらいかけて、うん、まあ、いわゆる語教科だったりさまざまな学習の、うん、まあ、支援をするじゃないですか、はい、でそれはそれですっごいインパクトのある時間だと思うんだけど、うん、まあ、でもほとんどの人には影響を与えられない仕事なわけですよ、うんうん、
なるほど。
まあ、それと対比すると私いろんな会社に毎日毎日行って、うん、でまあいろいろ影響力のある方々と一緒に考えていって、うんうんうん、まあ、経営のさまざまな戦略だったり方針だったり、はい、まあ、ここから先の仕事の進め方とかを決めたりするのを手伝ったりするんで、うんうん、なんかすごく世の中に対する影響っていう点では大きくなったな、私の資本から価値が引き出せてるんじゃないかみたいなと思うんですけど、続けてた場合と今だとどうなんだろうかっていうのが気になるんですけど、
その社会に対する自分の能力がもたらすものの大きさみたいなことですよね。そうそうそうそう。まあ僕は正直自分のが、仕事というかからやったものが社会にどこまで影響するかみたいなのって、多分森本さんほど自分では関心が多分僕強くないんだろうな、そういうことか、とは思いつつも、でもやっぱり今の方が部分的にはあるだろうなっていう、例えば自分が最初の会社でずっと同じ会社員やってるのと今いる会社でやるとしても、はいはい、多分今の会社で私は今の方が多分インパクト出せると思うから、その会社がまあいいことをやっているのだとすれば、はいはいはい、まあ、社会に対するいい影響は多分大きくなるはず、
いや素晴らしいじゃないですか、
っていう見方はできると思いましたね。私はそんな感じ。
なるほど。しげさんどうですか。
あ、でも私もやっぱり銀行を辞めてからの方が活動範囲間違いなく広がったんですよね。で、例えば、まあ、ビジネスインサイダーで連載させてもらったりとか、ね、まあ、本書くとかは、やっぱり銀行員じゃ無理でしたし、あと、決定的に変わったのは、銀行員自体ってやっぱすごく専門性が高くて、まあ、プロ同士のマニアックな会話なんですけど、まあ、企業研修とか、まあ、大学とか小学生で教えてるともう少しベーシックな内容を求められてるんですけど、でもそこってどっちかっていうと教えどう教えるかとか、どう興味持ってもらうかとか、どう関心持ってもらうかっていうところにより私も注力するようになったりして、でまあもともとなんか難しいことを分かりやすく説明するのが個人的に好きだったので、
はいはいはいはい、
そういうことっていうのは銀行の時よりも活かせてるし、
なるほど、
まあ、本とか、まあ、記事とかもそういうことを意識してて、
なるほど、
まあ、そういう意味では、まあ、社会にもたらした、まあ、価値というか何ていうか分かんないですけど、自分が貢献できてることは、社会全体においては今の方がなんか大きいなと思いますね。
なんかね、今この話しててすごい思ったのは、はいはい、最初にその人を資源として見てる場合は基本的には、会社の中ではコストとしてなるべく抑えようっていう風な圧力が働くって話をしたじゃないですか。でも例えばしげさんとか僕とかもその大企業で働いてた時、まあ森本さんもそうかもしれないけど、やっぱりその中ですごくコントロールされてるというか、あなたはこれだけやっといてくださいっていう、それでコストとしても抑えつけるっていう、なんか二重の制約というか圧がかかってたんだなってすごい今話してて思って、まあ、これがその人的資本的な捉え方をした場合に、まあ、会社員か独立かとか企業経営とかに関わらず、自分がその社会にどう価値をいろんな形で自分の強みを出していくかっていう観点が入ってくるし、なんかそうなってくるとさっき言ったそのコストセンターじゃないけど、そことしての抑え込みみたいな観点もだいぶ外れてくるんじゃないかなと思って、これすげえ大事だなって今話してて気づきました。
嬉しい。そうやって言ってくれるのはとても嬉しい。いや、みんながそういうものの見方をしてったら社会は今よりももうちょっと良くなるんじゃないかなっていうことをすごい思ってて、だからなんかキャリアデザインみたいな仕事をお手伝いさせていただくこともあるんですけど、もうキャリアデザインの中でも人的資本経営はすごい柱の一つになるものだなって思うんですよね。
まあ、これ一応聞いてる方に補足しておくと、例えばその教員とか大企業の中で働いてると、じゃあ今言ったことができないのかっていうと全くそういう意味ではなくて、
本当そう、
その中だけで完結しようとか、そこの何でしょうね、一部分であなたはやってくださいって言われてそこだけにいると多分そうなる傾向にありますよって話なので、別にその 本業というか立場は変えなくても、うん、そこで得たスキルを別の場で使ったりとか、うんうん、まあ、あの非営利活動とかでもいいですし、うんうん、なんかいろいろなコミュニティとかで使い方あるし、それによってインパクトはいろんな形で出せるので、うん、なんかそうやっていくことは全然諦める必要はないっていう話ですね。そうですそうです。これは。
いや、だからさっき木材の話をしたんですけど、まあ、結局同じ木材をどう使うかっていう話で、で、まあ、会社員っていう立場をどう使うかって話だと思うんですよ、うん、でもう会社から与えられたものを如実にただただこなすだけっていう生き方をするのか、まあ、会社の中に私っていう存在がいて、でこれを資源じゃなくて資本として考えてどうやって価値を膨らませるかっていう考え方をするのかっていう話で、でやっぱその外部から支援する人じゃできないことってやっぱりいっぱいあって、うんうん、まあ、中にいるからこそ使えるリソースであったりとか、うんうん、まあこうコミュニケーション取れる人たちみたいな人たちもいっぱいいるから、うんうん、だからなんかこうやって今は一旦フリーランサーみたいなことやってますけど、うん、いつかどっかでまた大きなテーマが見えたら大きな組織の中に所属してっていう可能性も大いにあると思うんですよね、うんうん、そういうものの見方が大事なんじゃないかなってすごい思います最近、
うん、なんかやっぱなんかそれこそ昔で言うと出世みたいな考え方もその組織の中でいかにうまく立ち回って組織内評価を上げて自分の役職を上げるかっていうのが昔の出世だったと思うんですけど、今森本さんが話してくれたみたいになんか自分のアクセスできるリソースをうまく使って、まあ社内ももちろんなんだけど社外も含めていろんなところにそこを生かしていくっていう形でなんか社内だけにこだわらない出世みたいな、まさに世に出てくっていう意味での本質的な意味での出世みたいなのをが重要になってるし、むしろそれがやれる時代になってるし、
いや本当そうですよ、
うん、
そうです。で、あの、まさに僕もまさにそういうところで、もともとは副業ってそういう文脈が僕強いと思ってて、うんうんうん、まあ、本業でやってることとは別に副業でやると、うん、で私も副業みたいなことはやってましたし、まあ、お金儲けなくてもその NPO とか、うんうん、まあ、読書会みたいなのやってましたと、うんうん、でそういうことに関心ある人は結構多いと思うんですよね、
うんうん、
でなんかちょっとお二人に伺いたいのは、うんうん、まあ、僕のケースもそうですけど、まあ、銀行を辞めて、うん、あの、まあ、フリーランスに近いようなことだった時に、うん、みんなどうやって仕事取るんですかっていうことを
それはありますよ、
ね、めちゃめちゃ聞かれたんですよ、
はいはいはい、
聞かれそう。
で逆に言うとそのそういう働き方でもいろいろできる人っていうのは、うん、社会から求められてる感覚やっぱあるじゃないですか、
はいはい、
企業だけじゃなくていろんなところから、
うんうんうん、
手伝ってくださいとか。で実際 ね、僕まさきさんと一緒に研修ね、うん、あの某会社でやりましたけど、その時もその時ですよ、あの某金融機関の若手の研修とかありましたね。しかもキャリア研修みたいな、
うんね、ありましたね、
はい、別に専門でもない中で、
うんうんうん、
まあ、そういうのがあったりしたんですけども、うんうん、まあ、それもやっぱり声かけてもらって、うんうん、でそれってまあいろんな私のところを見てもらってとか、
うんうん、
まあ、いろんなところこういうのできないみたいな、
うん、
でまあそれは自分がやりたいこともあれば、まあ、そのお声掛けいただいたんでやってみたいなケースがあるんですけど、うんうん、そういう意味ではより社会広くからがまあその価値提供する先になるっていう、
うんうん、
ことかと思うんですけど、特に森本さんは去年の12月に辞められた時って、
はい、そうなんです
よ、どうやって仕事を発見して
るんですか。どうやってなってくんだろうなって私も思ってて、そうですよね、ようやく1年が経とうとしてこういう感じになるんだなっていうのが分かったっていうところなんですけど、まあもうありがたいことに今も私前まで働いてた会社と引き続きお仕事させていただいていて、あ、
なるほど、
まあ、会社員ではなく業務委託っていう形で、うん、はい、まあ、その業務のここからここまでの範囲を私が請け負いますみたいな感じでかからせてもらってるんで、まあ、それがもうなんていうんですか、一種こうベーシックインカムのように私に安心をくれるわけです。
わかります、はい、
で、まあ、プラスアルファ案件単位で仕事をいただくみたいなこともあるんで、はい、まあ、それが一個今までの流れのものですね、
はい、
でそれ以外のものも、まあ、なんかちょこちょこたまに発信するわけですよ、
はい、
で、まあ、これは狙って書いてるところもないわけじゃないんだけど、まあ、ほぼほぼ体から溢れ出たものがこうバーッと出てくるみたいな感じなんですけど、はい、そういうのを読んだ人から声をかけてもらうみたい なんかそういうケースもあって、ちょこちょこちょこって来てるって感じです。で私まだあの全然独立しましたとかオープンに言ってないんですよね、
はい、確かに、そ
言ってもよかったんですけど、はい、まあ、なんかすでに仕事いっぱいあるからいっぱい来たらちょっとそれも処理できなくて申し訳ないなみたいな感じでずっと黙ってたんですけど、はいはい、まあ、そろそろいいかなと思い始めたんですが、あんまり言ってなくても結構声をかけてくれるのは、あ、そうで、それ何が根っこにあるのかってことを考えたんですけど、多分、はい、ジョブ理論っていう本があるの分かりますか。
クリステンセンですね。
そうですそうです、
はいはいはい、クリステンセンね、読んでないけど、
あの、まあ、なんかこう人が物を買うときは、うん、まあ、その物の本質的に な何らか困りごとを解決するジョブを買ってるんだっていう、そういうような理論なんですよ、はい、すっごく簡単に言うと、はい、で業務委託ってまあジョブ理論そのもので、はい、ここに何らか困りごとがあります、でこれを解消してくれる人を探しています、でこの人だったら解消してくれますっていう時に頭にピントを浮かべば声がかかるし、うん、はい、そのピント来なかったら声がかからないっていう話なので、うん、まずは自分のジョブを高らかに宣言することが大事だなって思いますね。
おー、なるほど、うんうん
うん、私はこれをこう解消できます、これを解消するときのポイントはこうこうこういうところにありますみたいなことを言ったら、うんうん、やっぱりその問題に困ってる人たちは探すじゃないですか、これどうやって解いたらいいんだろうみたいな、うんうんうんうん、あでもこうすればいいのかみたいな、で、うん、まあ、レシピが書いてあったら美味しいものを作れるかって言ったらやっぱそんなことはなくて、うんうん、レシピ書いてあってもちょっと自分で作るの不安だからとか、まあ、プロが作ってるの食べたいからって言ってやっぱプロに発注するんだろうなっていう感じなんですよね、うんうん、
はい、
なんで全然それはですね、なんか発信していけば今困ってる人いっぱいいるんだから大丈夫なんじゃないかなっていうことを思いました。
なるほど、すごい納得してる一方で、これよく言われる、なんか世の中にあるその情報商材みたいなので、その独立しましょう、こうやれば独立うまくいくみたいな話ってよくあるあるの話で、あなたのやってることアウトプットしましょうとか言うんですけど、そういう話と森本さんとの圧倒的な違いはやっぱね、森本さんはね、なんかね、エネルギー溢れててね、もうやったこと言わざるを言わずにはいられないって人なんですよね。
黙ってることがいっぱいあるんですけど、これ
しげさんでもそう思いません？もう森本さんなんか体験したことをもう言語化して表に出して、まあ Facebook とかそういう場でめちゃめちゃ言うじゃないですか。それ見たら、なんか例えばね、他の企業のなんか担当者とかでなんか課題持ってる人が、もうそのジョブとかを超えて、なんかこの人に相談したらなんか、なんか話をちょっと進めてくれそうっていうね、パワーが出てるんですよ。それはやっぱすごい大きいから、やっぱりそこは簡単に模倣できる話じゃないんで、やっぱりなんか自分の行動して、行動から得たこととかを伝えたいっていうエネルギーを、もうそれを生かして言葉にしていくとか、やっぱそれめちゃくちゃ大事だから、それはね、森本さん気づいてるか気づいてないか知らないけど圧倒的ですよ、それを。いはい、
なるほどね。
ということで、ですね、だんだん話が長くなってきたんで、そろそろ1話目を終わろうと思うんですが、はい、最後にですね、はい、さっき、ちょっと軽井沢っていう話が出たんで、ちょっとこのここだけ最後触れて終わろうと思うんですけど、はいはいはい、森本さん今軽井沢に住んでるというお聞きしたんですけど。
軽井沢に引っ越したんですね、年末に、はい。
去年まで東京住んでましたね。
東京のマンション40平米ぐらいのところに住んでました。
うんうんうん、それは、まあ、ちなみになんで引っ越したんですか？
コロナになってですね、うん、まあ、フルリモートっていうワークスタイルが導入されまして、はい、まあ、当然家にずっといるんですけど、うん、まあ、40平米の狭いところでずっとパソコンに向かって一日喋ってるわけですよ、
はい、
で、まあ、別にどこにいても良くなったらそれは自然豊かなところに住みたいよなってなって、うん、いろいろ家探したら、まあ、軽井沢に素晴らしい家と巡り合えたんで、うん、もうここに住むって言ってそこで住んでるっていう感じです、
ね、買っちゃってましたよね。
買いました
買いましたよね。
買いました買いました。
で、なんか、そこの家には、なんじゃっけ、木製っていうか、木の家。
あ、そうそう、うん、フィンランド式のログハウスですね。うん。はい、木でできてますね。
もうここがやっぱほら、すごいじゃないですか。しかも、
そうですか、う
ん。で、なんか噂によると何かすごいものを設置したという。
あ、そうそうそう、サウナをね、作ったんですよ。私、サウナが好きなんで。
もうできたんですか？
もうできました、できました。
できたんですか？
このハリン清さん、本当に。
はい、ありがとうございます。
は
い、
そう。そう。いや、でも、これはちょっと話さなくなるんで、どこぐらい喋ろうかなって感じなんですけど、
じゃあ最後、
東京のマンションの値段と同じ値段で軽井沢の家買ってるんですよね。うん、だからまあ、お金的には全然なんか変わってないっていう感じ。で、ローンの返済は、まあ、ちょっとローンの返済期間が長くなったっていうのが一番の影響なんですけど、月々の返済は半分ぐらいになってるんですよ。うん、だから全然、なんだろう、この買い方は誰もができない、誰も、ん？私だからできたっていうか、誰でもできるっちゃできるような。
いやー、そうかな。やっぱりこれもやっぱその森本さんの何でしょうね、リモートできるんだったらいい環境に行きたいとか、いやサウナ俺好きだから設置したいっていう、やっぱり思ったことをなんですかね、形にしようっていうやっぱり行動力で、思ってもやれてない人たくさんいると思うんですよね。リモートだから別に東京じゃなくてもいいはずだけど、ちょっとやっぱなんか踏ん切りがつかないとか、サウナ好きだけどいや作ろうとは思わなかったとか、だからやっぱそういうことも含めて、なんか森本さんのやってしまう力、そしてそれを表に発信する力っていうのをですね、改めて、
はい、
さっきの話も聞きながら思いましたので、まあ森本さんのその辺のですねサウナ話とかまたきっとブログとかにそのうち書いてくれると思うので、はい、興味ある方はぜひそちらも見ていただければと 思います。
あ、でも一個だけちょっと最後に補足したいんですけど、まあ、これがまさに私なりの人的資本経営の一つみたいな感じなんですけど、
はい、
まあ、じゃあ家っていう資産があるじゃないですか、はい、資本があった時に、まあ、そこからどう価値を生み出すかっていうことを問いとして持ってたんですよね私は、うん、でまあ、東京のマンションに一人で住んでても全然なんかここから価値膨らまないなって思うわけですけど、まあ、みんなが遊びに行きたくなるような軽井沢の家を持ってそこにみんなが行きたくなるようなサウナを設置したら、うん、まあ、そこから人が集まって価値が膨らんでってこの投資は非常に利回りがいいんじゃないかみたいなことは考えてましたね。で結果、うん、すごく大きな価値が膨らんでると思うんで、
うん、
まあ、これは私自身の、うん、まあ、こう人的資本経営ですし、もう私のこのお金の資本としてどうやって価値膨らませるかっていうのは、うん、まあ、完全につながってる話でもあります。
あ、なるほど。
いやでも本当に森本さんが、うん、あの軽井沢に引っ越してくれたおかげで、
うん、
娘連れて家族で森本さんの家に行ったんですよ。
そうそう、前行ってましたね、
ありがたいことに。
で翌日みんなでスキーに行きましたからね。
そうそうそう、
うん、まあ、そういうのもやっぱり価値ですよね、うん、まあ、体験価値含めて、
うん、
娘があのね薪を、
ああそうそうそう、薪ストーブがあるんで
薪ストーブ入れたりとか、
うん、東京だと絶対経験できないですね。
ないですね、
うん、確かに、
うん、
そうか。
で私の仕事って結構やっぱナレッジワークなんで、まあ、しげさんみたいなファイナンスのプロですみたいな人が来てくれると、うんうんうん、私自身がこうアップデートされてそれが次の商材になったりするわけですよ。
なるほどね。
でいろんな方々が来てくれて、まあ、専門家に、まあ、こうだってあの日も夜1時2時まで、ずっと私しげさんとこのような話をしてたんですけど、はいはいはい、まあ、あれで学んだこといっぱいあるんでっていうようなことをいろんな人たちをやってると、うん、どんどんどんどんこうナレッジが膨らんでそれが価値になるみたいな。
なるほど。
ちなみに僕はあの決算書の時トレーニングの2冊目の漫画版でなんでこんなに記事書けるんですかっていうので終わりに書いてるんですけど、うん、あれ森本さんの問いなんですよ。で森本さんからもらった問いを終わりに書いてますから、
そうだ、
それあの3時前夜中3時前喋った内容ですよね。
はい、お役に立ててすごい嬉しい。これは
そうなんですよ、そういう価値が生まれてますよ本当に。
ありがとうございます。
面白い、はい、ということで森本さんのいろんなことがこの第1回にしてだいぶ見えてきたんじゃないかと思いますが、はい、はい、だいぶ長くなってきたのでじゃあ一旦ここで第1回目は終わろうと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。 Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。